教えてベロニカ。はい、ということで今回も始まりました教えてベロニカ。この番組ではリスナーの皆さんの質問に私ベロニカがお答えします。イエーイ、はい、わ
ーわーわーわーわー、
はい、改めましてベロニカこと雷おこしです。この番組はもともとは先日までポッドキャスト配信をしていたオーディオドラマ私はベロニカの劇中ラジオ番組でしたが、リアルに始めてすでに3回目となりました。で、まあ、いつもですねドラマの収録部屋の隣の大きなリビングで今日もお届けしてるんですけれども、まあいつもですね大きなテーブルがポツンと一つあるだけなんで自然のエコーがすごくかかってるんですけれども、まあ、今日はですね室内に大勢いるので多少音が吸収されていいかな。
イエーイ、
はい、どうもどうもです。はい、にぎやかです。はい、前回までですね私の相手としてベロニカに出ていたリリコ役の池上さんにお手伝いをしていただいてたんですけれども、まあ、今回からはですねリアルの生活で私の、友人この方と一緒に番組進行をしていくことになりましたので、自己紹介をしてもらいましょうか。お願いします。
はい、電話すみれと申します。
おこしさんと後輩と言いますか、まあ、仲良くさせていただいている友人になります。
はい、
福岡県のなんか点々として住んでるんですけどまだ慣れないんですけどよろしくお願いします。
はい、お願いします。ダヤマスミレちゃんです。以後スミちゃんと呼びますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今回はもう一方ですね、ゲストもいらっしゃってますので楽しくお話ができたらなと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは本日のゲストに早速登場していただきましょう。
はい、
私はベロニカのタイガー役で、かっこいい声を聞かせていただきました上原啓二さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
Thank you for inviting me today。
さすがですね。
さすがですね。いきなり流暢な英語を聞かせていただきました。実はですね私上原先生とはあれだけドラマの中で結構絡みがあったんですけどなんとお会いしたのつい先日だったんですよね。
ですね。お仕事をしました。もっと前に会いたかったです。
ね、もっと前に会いたかったんですけれども、はい、私の都合とかで全然会えずに、まあ、先日お会いした際はわいわいがやがや私は楽しかったんですけど
私も楽しかったです。
あ、よかったです。よかったです。まあ、ドラマを聞いていた方はですねご存知だとは思うんですけれども、ベロニカスパイ編で出てきた英語のセリフあとナレーションはこちらの上原先生がすべてやられてたんですよ。すごいですよね。まあ、というのもですね上原先生実は先生と言ってるのは本当に地元 の、 福岡の短大の先生でいらっしゃるんですよね。
はい。
それで偶然なんですけど田山さん先生の学校の卒業生だったんですよね。
そうなんですよ。たまたまなんですが本当に何かのご縁っていう感じなんですけど私は4大の方なんですけど先生は短大の方で先生をしていただいてて何ですかね、廊下とかですれ違ったりとかの時はいつも挨拶させていただいてたんですけど、まあ、こちらで再会したんですがまあもろっとボロボロボロみたいな何にも覚えて誰みたいなノリだったんですよね。
だったね。
いやー全く覚えてないというか挨拶をする人なんて誰もいなかったと思うんですけど、来てもらってたんだけど
きっと田山さんの声が小さかったんだよ。
あー、なるほど。 そっち、
うん、挨拶大事です。
大事ですね。
じゃあいくつかちょっとお聞きしたいんですけれども、まあ、前回のラジオの時にも言ったんですけれどもコンテストで先生賞を取られたとかでどんな
英語ですか。
そうそうですそうです、
そうですね実は高校時代中学時代からはコンテスト意識してましたね、うん、英語ですけれども、うん、で中学校時代にまあ一応こう自分でも先生もうまいと自分でもうまいと思ってて中学校の大分僕は大分県なんですけど大分県のなんかスピーチコンテストに出場してもう何も賞を取れないと、 でおかしいなと思いながら高校に入りました。で高校1年の時に、大分県のなんか全体の英語のコンテスト、スピーチコンテスト、それでですね1年の時にもっと優勝したんですよ。
すごいですね。
それでちょっと自信持って、でもね2年3年出たんですけど、だんだん落ちていくんですね。高校2年が、3位か2位かな。で高校3年は5位とかですね。まあ一応だから僕は大学をあの早稲田大学行ったんですね。でも英語はもう得意ということで、しゃべりは得意と発音がいいと自分で思ってて、でいろんなコンテスト出ました。早稲田の ESS というのはものすごく多くて、もうすごいですよ、500人。その中で入ってくるのは100人ね、100人の中で競争するんですよ。で僕はもうなんか優勝しなくても何位か入るだろうと思ってね、ちょっと
あの
自信があったんですけど、まあ、一応ファイナリストだ10人には選ばれたんですけども、結局何も取れず、
あらら
ちょっとあれと思ったんでねそれからいろんな形でコンテスト、例えば早慶スピーチコンテストとかですね、でそれに出たり、一応出ることはできで出れるんですけど何も取れない、だいろいろやって、まあ、4年間何にも取れなかった。でそれで僕は、やっぱ俺はダメなんかなと思って、で英語の先生になりました。
はい、
でやっぱりいつか挽回してやろうという気持ちがあったんでしょうね。
うん、
で47歳かな、まあ、結構年になって、よっしゃこれからちょっと挽回してやろうと。であのコンテスト、これはあのジャパンタイムズの主催の、朗読コンテスト、これはあのテープにですね課題文を3分ぐらい入れて、で送るだけなんですね。で結局、まあ一次審査に通って、これ20人ぐらいかなで通って、から最終審査があって、そこで、まあ、最初4位になったんですね。俺4位でもね嬉しかったですね。でその時はあのほとんど練習してないんですね、もう4番みたいな感じで、3位になれば、3位までだったらその出場資格がないんですよね出場資格がないんですよ。で4位はギリギリ出場資格があるんですね、だから来年その年の次に、よっしゃ今度はなんかね優勝してやろうと思って、で虎視眈々と狙ってて練習を重ねてたらですね、思い通り優勝できたんですよね。
すごい
ですね。それがあのものすごくあの私の自信につながってますね。この九州でもあのこれはあの朗読コンテストではなくてスピーチ、自分であの原稿を作って、でやるのもありまして、それでも2回優勝してましたね。それもあの50歳でコンテスト出る人いないでしょ。
いや
でそれしかも英語の教員でしょ、だからものすごくもうなんていうかな、恥を負けたら恥じゃないですか、英語の先生やっておきながらね負けるなんて、だからまあでも自信がありましたね負けるもんかと思って、でやったらだからまあ1回はもうバッと忘れて、もうあの本当に1分ぐらい黙った時間がですね、沈黙が続いて、ああもうダメだこれも落ちたと思って、ところがその時も4位取れて、
そうですね、
でちゃんとやれた時は優勝ということで2回優勝しました、まあ、そういうことでコンテスト嵐とでも呼ばれた時がありましたそういうことでコンテストで、まあ、自信をつけたという長い話でしたね、すいません
いやすごいですよね。だって高校卒業してから、ね、その47歳までの間でまたやろうっていうね、それすごいですよね。
だからやっぱり執念というかなんかあったでしょうね、ずっとなんかうこの野郎というこの野郎という精神がないとやっぱダメでしょうね。
ですよね。いやいいお話をありがとうございます。
ありがとうございます。いや嬉しいです
、じゃあ、上原先生にとってっていう言い方もあれですけど、朗読とかあの声優に必要なものって何だと思いますか。
いやちょっと漠然としてますけれども、やっぱりあの声自分の声を聞かせたいという自分の声に酔うという、で酔ってもまだいい声になりたいというやっぱ声ですよね、と思うんですよ。声に対してやっぱり意識が 高いことが重要かな。あ、私が別にあの盟友では何でもないんですけど、多分声というものに対してね、意識が高いことが必要じゃないかなと、それと何でしょう、声優、私もね、あまりキャリアないんですけど、やっぱり自分をこうやって表現したいという意欲ね、こう 人になんか聞いてもらいたいという意欲、うん、だから目立ちたがり屋悪けばそういう心根というか、必要じゃないでしょうかね。
うん、いつもあの、まあ、前も言ったんですけれども、先生楽しそうですよね、あのドレベロニカのやつを聞いてても思ってたんですけど、いつもなんか楽しそうにやってるのがすごく伝わってくるんですよ。
楽しいですもの。
よかった。
楽しいというかね、もちろん悲しいね、演技もあるでしょうけど、楽しいのは本当にもう楽しくというか、なりきるというか、喜びの表現とか、よくあの笑うことは難しいって言いますよね。泣くのは簡単っていう。泣くのは簡単、笑う、本当に笑いがこう、観客に受けるというか伝わるというのは難しいらしいですよね。そういうこと聞いたことあります？
よくスチュワーデスの方とかの共感されてる方いらっしゃるんですけど、目が笑ってないとダメってよく叱ってらっしゃるみたいですね。やっぱ口では笑ってるけど目が笑ってないらしくて、目がだからそれからじゃないと全てが表現できお客様に対しても表現ができないってよく叱るってなんかおっしゃってましたね。なんかそういうのがつながるのかもしれないですね。
でやっぱり根底にはやっぱりこの日々の生活、だから日常生活、これ誰かが言ってたんだよね。誰だったか、あ、俺の友達のコータというのが言
って結構短い、
彼が言ってたんだけど日常生活で楽しくなくてどうして歌で楽しさが表現できるか、日常生活で表現しなくてなおして歌で表現できるか、だから歌とか、だから同じですよね、朗読も、だから日常生活で豊かな、なんていうかな、精神生活をしてなくて、それが、反映、だからできるわけがないと、だから日常生活からやっぱり喜び悲しみ、それをもう最大限に表現していくっていうかな、だからやっぱり日本人はそれがちょっとどうなのかなという、つまりイタリア人とかそういうね、ラテン系に比べればなんかこう抑えるでしょ、抑えることはまたそれなりに素晴らしいことだ、その陰影とか生まれていいんだけど、でも基本的にもっとこう
なんか
こう
ありますよね、
楽しく陽気に、でそれがあればまたその悲しさなんかも、なんか陽と陰がこうはっきり出てくるんですね。でなんか笑いも適当、喜びも適当だったらこう悲しみも適当にしか表現できない
っていう。深いですね。
いや深くない、
聞き入ってしまいますね。
だから、やっぱり陽気であることっていうのは大事かなと。
いきなり話変わるんですけれども、10月に先生の学校の学祭で一部屋お借りしてですね、私たちの活動を公開する予定なんですけれども、その時にも先生そのように明るくやって、
あ、もちろんもちろんもちろん、
はい、
フランス語bien sûr、
ダヤマさんもお手伝いというか参加されますか？
あ、はい、私も参加予定ではあるんですけども、以前学生時代に茶道部に所属してまして、そちらのお手伝いにも行かなきゃいけないので、もしかしたらフルでお手伝いという形はできないかもしれないんですよね。
マジで？じゃあ大山さん大山さん、
マジ
で、マジで、
マジっすすいません。でもこれからのね、詳細はまだわからないので、手伝えればできるだけ手伝いをしたいと思っております。それは置いといてですね、先生の話に戻りましょうか。
ありがとうございます。脚光を浴び
て。 Don't look at me。 インターネットラジオ教えてベロニカでは、ベロニカに冷たく切り捨てられたいお悩み相談メール、
自分で言うにはちょっとというくだらない一言、そしてこんなのも和製英語という単語を募集しています。皆様からのご応募お待ちしております。オーディオドラマ CD ハニーライム10月に発売予定です。
ポッドキャスティングジュースから iTunes に登録されている方は、ポッドキャスティングジュースが2011年9月30日で終了いたしますので、再度当サイトをご訪問の上登録が必要となります。引き続きよろしくお願いいたします。
じゃあちょっと伺いたいんですけど、私はですね、あのラジオドラマの世代じゃないんですよね。なんかドラマっていうとテレビみたいな、
はいはい、
でまあ、小学校とか帰ってくると再放送のドラマって必死に見てたんですけど、ラジオドラマってそもそもどんな感じなんですかね。
うん、小学校時代、うん、テレビはありませんでした、
うん、
テレビはあれ、うん、だから君たちは多分ね、生まれた時にはもうテレビはもう存在してた、はい、家にね、
存在でし
たで私たちの世代は、うん、テレビが小学校の高学年の時にこう家にこう入ってきた、だからもうものすごいこうなんか、変化ですよね。なかったものが突然文明の利器が現れたということで、うもう毎日のごとくもう長時間見てましたでその前だからそのラジオしかないんですよね。ラジオしかない時代に私は長くというか子供時代まあ、ドラマといえばラジオドラマ、思い出すのは2つありましてね、
はい、
岩窟王、岩窟王っていうのはあのフランスの、デュマとか、まあ、そういうあの翻訳小説なんですけど、無実の罪の人がなんか牢屋に入れられて、その牢屋から、脱走して、まあ、長い年月かけてね脱走して復讐をするというなんか血巻き肉踊るというふうなね、すごいあの波乱万丈の物語で心をね踊らせて聞いてましたね。で毎日こうあるわけですね。
あ、毎日ですね。
毎日、はい、
何分くらいですか。
何分かな、15分か20分かな。
へえ、
岩窟を、どうなんでしょうね、あの、ラジオドラマっていうのはやっぱり声だけで想像、場面を想像するわけじゃないですか、ね、その牢屋が見えるわけじゃない、だそれぞれが牢屋、ね、牢屋 の, あのイメージを持つわけでしょ。であの主人公の姿も見えるわけじゃない。で今あのテレビはもう全部見えますから想像する必要ない、
ね、そうですね。
だから全然もう君たちの世代と私たちの世代想像力が違うんじゃないかなとすいません、どちらがいいか分かりませんけど、そういうことで、想像力をそこで鍛えられたんじゃないかと。だから喜び、こう面白さもなんか多分テレビよりも、倍ぐらいあったんじゃないかなと、まあこれ勝手な想像ですけどね。
へ、
楽しかったですよね。
やっぱその頃からも普通にその音が入ってたり、その何です、声以外の BGM とか音も
BGM というよりも、なんか音響いろんな、だからその見えない代わりに音でいろいろ波の音であるとかね、そういうのがやっぱり巧みに使われてたということですね。
へえ、そうなんですね。まあちょっとまたそれとですね、上原先生は今やってるおにぎりの虎吉役でも私と一緒に出演させてもらってますけれども、あのこちらの役はタイガーとはあの随分違ったキャラクターですよね。実際あの虎吉役やってみてどうでしたか。
本当はきつかったですね。
そうなんですか。
こういう声、あのタイガーはこの声でやって、まあ、ちょっとね、もう普段通りやればいいんですけど、あの虎吉はちょっとこうやっぱ番頭ですかね、虎吉は番頭さんですよね、なんかこう庶民的な感じを出さなきゃいけないというところで、その高音ですよね。
あ、
高音でこう私は大体あまり高音じゃないし、あのタイガーはちょっと重いというか、虎吉に比べれば重いですよね、軽い喋り方っていう。 だから対照的な喋り方なので、やりがいは面白いことは面白いんだけど、うん、きつかったですよね、やっぱね、きついというか、やばちゃんとかね頑張ってくださいとか、こういうふうに、大河だったら頑張ってくださいとかね、
うん、
でもいろんなこう役がやれるってことはなんかすごいなと思う。すごいというか、その、うん、ね、自分を高める、
うん、
ことかなと思って頑張って、いろんな役をやりたいですから、
はあ、だから楽しかった。違う一面をまた見せてください。ということで、私や上原先生も出ているおにぎり、ぜひ聞いていただけましたらと思います。それとですね、おにぎりはすでにおにぎり2の台本が出来上がっていまして、そちらにはダヤマさんも出るということで。
はい、そうなんですよ、まあ、割と素のまんまでやってるのでこんな感じです、はい
楽しみですねまあ、とにかくですね、先生の演技を聞いていると、まあ、さっきも言ったんですけどね、いつも楽しんでやってるのが伝わってくるので、こちらもすごく楽しめます。はい、先生、今日はこの後も最後までお付き合いお願いします。
Yes sir
、それではここで曲を聴いてもらいましょう。上原先生が歌っているハニーライムのテーマです。
ハニーライム、A refined sweet tea weeps a love stream into a texture of happy crime. One more time.Honey lime, a refined sweet tea weeps a love stream into a texture of happy crime.
教祖の声で言ってもらおうのコーナー。
はい、前回まで身内ではですね、かなり大爆笑していましたけど、爆笑してもらえるかな今日
ちなみにですね、教祖の声はお越しさんの声のスピードとキーを変更して作っているということです。
はい、今からですね、私たちが持ち寄った世の中への不平不満の言葉を私が読んで、それをその場で教祖の声に変更してもらってですね、聞いていただきますねそれではいきますよ。こちらスタッフさんからのリクエストですね。あのね、もうこの日本に僕の住みたい場所なんてありませんよ。
誰が
教祖です。
教祖様の住む場所ないんですか。
はい
ちなみに教祖様ってどこに住んでる感じなんですか。
山
山ですか
きっと山です。
まあ、減ってますし
変更終わりましたか。はい、では聞いてみましょう。
あのね、もうこの日本に僕の住みたい場所なんてありませんよ。
じゃあ次行きますね。これもスタッフさんからのリクエストです。お前にだけは言われたくないのよね。そこの政治家、プンプン。はい。顔文字が可愛いんですけど。確かに。ありますね。あ、変換終わりましたか。あ、じゃあお願いします。
お前にだけは言われたくないのよねそこの政治家、トントン
ああ
ちょっと事故が
小猿さんが笑いすぎてコップを倒しましたじゃあ次も私です。
ロファーはスリッパじゃないって言ったのでし
ょ思いませんか？
あ、わかります
かかと踏んでペコペコペコペコ言わせながら歩いてるのがちょっと気になるですよ昔から
絶対いますよね。
いますね。
高校の人とか、ね、あの中学生は、
ね、かっこいいと思ってやっているんでしょうけど私はそうは思わない。
ちょっと残念な感じ。
はい、お願いします。
ロファーはスリッパじゃないって言ったのでしょ
怒られました教祖にはい、次もですね、私です。
改札の前で止まると後ろから来てる人の邪魔になるって何度も言ってるでしょ
思いませんか？
まあ、まあ、そうですよね。
わざとやってたりする
ちゃんと定期はね、定期とかね、切符とかは改札通る前にもう出しとこうよって何度も思うんですよ
でも私よくやってしまいます。ピーンみたいな
お前か
すいません
じゃあ変換終わったみたいなんでお願いします。
改札の前で止まると後ろから来てる人の邪魔になるって何度も言ってるでしょ
はいね、教祖も言ってるからみんなちゃんと改札通る前に、ん？通る前？改札の前に来た時にはもうちゃんとスムーズに行けるように出しときましょうね。
はい、
ちゃんとそのためにスゴカがあるんですからピってね
それがちょっと反応しないんですよね。
ね、うん、それは仕方がないですね。はい。ということで、今回も私は面白かったんですけど、こちらのコーナーもですね、身内のストレス解消にとどまらず、皆様からのリクエストお待ちしております。
皆様からのメールはいつ来るんだのコーナーです。
はい、とりあえずですね、不定期配信ですが、この教えてベロニカ、継続していくということを前提に前回からメール募集を始めていますのでよろしくお願いします。
お願いします。
ただですねちょっと問題がありまして、収録日と配信日が結構離れてるので、メールをいただいても間に合わないこともあろうかと思いますが、それはまた次の回にですね、次の回の収録時に読ませていただこうと思いますので、どんどんメールをいただきたいと思います。それと先ほどやりました教祖のコーナー他ですね、前回言いましたこんなのが和製英語というようなものがありましたらメール送ってください。和製英語何かありますか上原先生？
うちの学生さんが今日来てますんで、
はい、なんか何かありますか？
カンニング。
カンニングとは言わない。何て言いますか？
チーティング。チーティング。
チート。騙す。チート。チリ。
発音が難しいですね。はい。ちなみにですね、私の友人と言っていいですかね。見学、まだもう一人いまして、小猿さんとボリコさんが。いらしてるんですけど何かありますかさっきから笑ってばっかりなんですけど黙ったわないということです。はい、まあその辺はみんなで考えていきましょう。ではそろそろ時間なんですけれども、ちょっと宣伝をさせていただきますね。学生違い学祭の時までにですね、ラジオドラマの CD をいくつかリリースして、並べていきたいと思っていまして、今のところウィングズ、あとハニーライム、あとおにぎり1おにぎりで、それぞれ500円程度での販売になるそうです。それとですね、私はベロニカスパイ編も CD にまとめるそうですよ。
やった
やった ね、はい。ということで、いや、ただですね、スパイ編だけは3、4枚組になるらしいので、ちょっと少々高くなるかもしれないんですけれども、学祭の会場でもネットでも購入できるようになりますので、よろしくお願いします。 それでは次回またですね、私お越しとですね、田山さんプラスアルファでお送りしていけたらと思ってますので、それでは皆さん、バイニョー。